特集、暮らし方が選べる街を作る、4ページ。人口減少や少子高齢化、IT 技術の発達、新型コロナウイルス感染症の拡大による新しい生活様式の広がりなどで、ライフスタイルや働き方が変わり、暮らしの多様化が一層進んでいます。今後は、住み心地の良い住宅都市としての個性を大切にしながら、多様なニーズに対応した自分らしい暮らし方が選択できる柔軟な都市づくりを進めていきます。生駒の街。丸一、住環境が魅力のニュータウン。程よい利便性と自然、整備された公園や生活道路、商店街があるところも、地域内に小中学校、子どもの見守り活動、活発な世代間交流、子育て世帯が多い地域も、時々リモートワーク、憧れの庭付き一戸建て、中古住宅をリフォーム。丸二、利便性の高い駅周辺エリア。10の鉄道駅、5つのケーブル駅、歩いて暮らせる街、買い物や通勤が便利、乗り換えずに大阪へ、駅前でのコワーキング、趣のある宝山寺参道、住居と店舗が混在、一軒家からマンションまで、マンションをリノベーション。丸三、自然豊かな田園エリア。自然に囲まれた生活、澄んだ空気、農作業、米や野菜をお裾分け、歴史ある寺社仏閣、受け継がれる伝統行事、離れのある家、三世代同居、創作活動、築100年の古民家、古民家をリノベーション。厚田松氏によるイラストがあります。説明。生駒市のニュータウン、駅周辺エリア、田園エリア、そして鉄道がぎゅっとまとめて書き込まれています。またそこで生き生きと活動する人の姿が描かれています。イラスト終わり。以降まで実現した自分たちらしい暮らし。住宅が立ち並ぶニュータウンや自然豊かな田園地域、利便性の高い駅前など、様々な特性を持つ地域がある生駒市。それぞれの個性を生かし、生駒暮らしを楽しむ皆さんを紹介します。丸一、閑静なニュータウンで自宅をリノベーションし、カヌレ専門店を営む新さん一家。一家が玄関前に立つ写真があります。父親の大輔さん、母親の由紀子さん、長女のなずなさん、長男の牧さん、次男の美希さん、次女の鈴菜さん。鈴菜さんは母親に抱っこされています。写真終わり。住まいとお店が共存する家。ただいま。小学校から帰ってきたなずなさんがランドセルを置いて真っ先に向かったのは、リビング奥の白い扉。その先はバターの香りに包まれるカヌレ専門店、ザジカヌレにつながります。おかえりと笑顔で出迎えるのは母親のゆきこさん。奈良の食材を使ってフランスの焼き菓子カヌレの仕込みをしながら、なずなさんと学校での出来事を話します。住まいとお店が一緒になった食住合一の暮らしを営む新さん一家。 7年前、戸建てが立ち並ぶ清和台に家を購入した時は、店を構えるつもりはありませんでした。しかし、奈良市内の飲食店に勤める夫の大輔さんが、副業として夫婦で店を始めたい、と、4年前、庭に面した6畳の和室を、厨房、売り場、事務所にリノベーション。一時は自宅から離れた駅前など、人通りの多い場所での開業も検討しましたが、本業や育児、費用などのバランスを考え、現在の暮らし方を選びました。職場が自宅だから叶う働き方。奈良の食材にこだわったカヌレを求めて、ご近所さんはもちろん、県外からもお客さんが訪れます。大阪や京都から30分ということに加え、こんな住宅街の一角に、という驚きが逆に魅力を感じてもらえる店なんだと思います。と、大輔さんは話します。ゆき子さんは家で食器を洗った後、店の片付けをして、また家に戻って掃除。大輔さんは本業が休みの日にカヌレの新作のアイデアを練るなど、場所と時間を有効に使った暮らしを送ります。決まった休みはありませんが、家族との距離が近いこの暮らし方が私たちには合っているんでしょうね。と笑顔で話す二人は、4人の子供を育てながら、家庭とお店の距離が近い日々を送っています。写真が5枚あります。写真1。右側の白いシェードの奥が自宅玄関で、左側の白いタイル張りの部分が和室だった場所を改装した店舗。説明。玄関にある看板を囲んで家族6人がポーズしています。写真2と写真4。白を基調とした明るい店内で、プレーンと季節のカヌレを販売。写真3。末っ子の鈴名さんも、ゆき子さんとなずなさんをお出迎え。写真5。焼き菓子の型を手入れする大輔さんと新作をチェック。夫婦二人三脚で店を運営しています。写真終わり。これまでの都市づくりと町の現状。北、中、南に分けた都市づくり。生駒市は北部、中部、南部にあった三つの村が一つになり生まれた町です。西に生駒山地、中央に八田丘陵があり、そのふもとに流れる竜田川、富雄川沿いの谷筋に市街地を形成。南北に長い地形を考慮し、北、中、南の三つの区分を基本に、鉄道や道路を充実することなどに重点を置いた都市づくりを進めてきました。閑静な住宅地を郊外に、戦後、都市部に人が集中し、人の住まいが多く必要になりました。そこで、不動産開発業者が郊外にニュータウンを開発。生駒市では、谷筋にある古くからの集落と共存しながら、山の斜面を切り開き、住宅開発が進められました。住宅地の整備とともに、人口が増加。良質な住宅を整備してきました。都市基盤や公共施設の整備。大阪の良好なベッドタウンとして、通勤・通学のための公共交通網が発達し、スーパーなどが建てられた駅前は便利になっていきました。また、自動車の所有を前提としたニュータウンが作られ、道路網も充実。人口増加に対応するため、小中学校や 障害学習施設などを整備してきました。町の歩み、タイムライン。明治22年、北大和村、北生駒村、南生駒村が発足。大正3年、生駒トンネル開通。大気鉄道が奈良上六間に開通。大正7年、日本初のケーブルカーが鳥居前宝山寺間に開通。昭和1年、市議生駒電鉄、元三条口駅から仮新生駒駅間が開業。昭和34年、阪奈有料道路開通。昭和46年、市政施行11月1日。昭和51年、人口5万人を超える。昭和58年、生駒駅南口にグリーンヒル生駒が完成。平成2年、人口10万人を超える。平成9年、第二阪奈有料道路開通。生駒駅北口にアントレ生駒が完成。平成18年、近鉄京阪奈線が開業。平成26年、生駒駅北口にベルテラス生駒が完成。町の現状。ニュータウンの少子高齢化。今後、開発時期が古いニュータウンで、空き家の増加や地域活動の担い手不足など、課題が出てくることが予想されます。また、戸建て住宅が多く、働く場所や店舗が少ないため、就職に伴い若年層の転出が進行、商業施設がさらに減っていくことも予想されます。個人市民税に偏った税収入。住まいの整備を進めてきた生駒市は産業機能が乏しく、令和2年度の法人市民税は全税収の約 3% にとどまっています。一方で個人市民税は約 50%。少子高齢化や人口減少に直面している今、個人市民税に頼った都市経営の継続は難しくなると予想されます。公共施設の老朽化。都市の発展とともに整備が進んだ道路や橋、上下水道などのインフラ施設や学校などの公共施設は、経年による劣化が進んでいます。更新費用は年々増大する見込み。一方で人口減少により公共施設が効率的に活用されなくなることが懸念されます。市民・事業者の皆さんと暮らしやすい次の時代の住宅都市を目指す。都市基盤が充実している町として、これからは土地利用や道路の整備だけではない都市づくりが必要です。そこで生駒市は人の暮らしに踏み込んだ都市づくりの計画、生駒市都市計画マスタープランを策定。計画の主なポイントを大阪市立大学大学院教授の金光一さんが解説します。金光一さん、プロフィール。大阪市立大学大学院工学研究科、都市専攻教授。博士、工学。一級建築士。技術士、都市地方計画。生駒市都市計画審議会。都市計画マスタープラン策定検討部会部会長として、同計画の策定に尽力。プロフィール終わり。 生駒市が進める都市づくりの3つのポイント。ポイント1、日常生活の範囲を基本にしたきめ細やかな都市づくり。生駒市には開発時期が異なるニュータウンや旧市街地、自然豊かな田園集落などがあり、各地域の地形や文化、課題は様々です。今後、多様な暮らし方に対応するためには、地域が持つ特性や機能を生かした土地利用などを考えていく必要があります。そこで、生駒市都市計画マスタープランでは、皆さんの日常生活の範囲や自治会などのコミュニティを踏まえつつ、鉄道駅などの生活拠点を中心に、誰もが買い物や通院がしやすい10の圏域を設定。各圏域で特性を生かしたきめ細やかな都市づくりを進めていくことが重要です。皆さんが住んでいる地域の情報は、生駒市ホームページに掲載されています。意外と知らなかった地域の情報を見つけてみてください。ページはこちらの QR コードが、このページ7ページの中央にあります。ポイント2、多分野が連携して様々な方面から暮らしを支える。これまで進めてきた都市づくりは、交通や商工業、防災など、都市基盤の整備などが主でした。しかし今後は、多様化複雑化している社会と都市が抱える課題に対応していくことが求められます。そのため、子育て・教育や行政経営、健康・福祉など、暮らしに関わる様々な分野と連携しながら、暮らしやすさに視点を置いた戦略的な都市づくりを進めていくことが重要です。ポイント3、より商工業に力を入れたバランスの良い町に。働き方や住まい方が変わり、地域で過ごす時間が増えると、住まい、仕事、消費が地域で完結できる暮らしが求められます。そのため、今ある良質な住宅地をさらに豊かな暮らしの場にするには、公共交通機関も活用しながら、地域の近くに商工業がある都市づくりが必要です。さらに、自然環境と共生しながら、生駒駅南口や、学研北生駒駅周辺、学研高山第二校区、北田原産業地のまちづくりを進め、個人市民税に頼らない持続可能な都市経営も必要不可欠です。金子一さんの写真があり、そこから吹き出しで、住むだけではない豊かな暮らしが叶うまちづくりが進んでいきます、とあります。市民や事業者の皆さんも都市づくりの主体。都市づくりは行政だけで進めるものではありません。重要なのは町に暮らす市民や事業者の皆さんと地域の目標や課題を共有し連携すること。役割分担をしながら得意分野を生かすことが大切です。市民の皆さんの関わり。地域の人とつながり、公共施設や空き家など、今ある地域の資源を活用しながら、自分らしい暮らしを実現し、町とのつながりを意識する。事業者の皆さんの関わり。事業者の持つノウハウや事業推進力を活かして、町の持続性を高めるためのサービスを地域に提供し、まちづくりの一端を担う。金子一さんの写真があり、そこから吹き出しで、まずは自分たちにとってより良い暮らし、働き方を考えることから始めてください。とあります。
以降まで実現した自分たちらしい暮らし。丸2、暮らして気づいた駅地下の魅力。歩いて暮らせる利便性の高い駅地下の暮らし。松田敦さん、愛さん、空さん。自分たちの家を持つことが夢だった松田さん夫婦。4年前、大阪市から引っ越してきて、生駒駅近くのマンションをリノベーションして暮らしています。駅に近く、窓から自然豊かな山々と町が見渡せるところに惹かれました。傾斜を利用してマンションが建っているので、見晴らしがいいんです。朝、駅に向かうと、綺麗な朝日が見えて気持ちいいです。厚さんは転入して間もなく独立し、イラストレーター、厚田松氏として自宅で働き始めました。もともと玄関だった場所を仕事場としてリノベーションし、靴に履き替えて入ることで、オン・オフを切り替える独自の職住合一を実践しています。新しいアイデアを生み出すときは、リフレッシュのためにリビングに入ったり、歩いて駅近くのコワーキングスペースに行ったりもするんです。子供の声を聞くと自然とリラックスもできますよ。大阪の会社に勤めていた愛さんは、厚志さんの働き方に刺激を受け、家族との時間を大切にしたいと、自宅で仕事を始めることを決意。やってみたいと思っていた整理収納アドバイザーの資格を取得し、現在は新しい道に進む準備を進めています。生駒に来てから大阪に行くことがほとんどなくなりました。駅前にはお店や図書室、子育て施設、市役所が揃っているので、日常のほとんどが徒歩圏内で完結できるんです。背伸びをせずに、自分たちらしく暮らせる場所に巡り会えたと思っています。写真が2枚あります。1、説明。笑顔の松田さん家族。厚志さんが空さんを膝に乗せています。2、厚志さん専用のワークスペースに愛さんのデスクも設置。時たまの会話も楽しみながら仕事に取り組みます。写真終わり。丸3、田舎だけど町に近い。高山町で農業をしながら自然と共に暮らす。平沢はじめさん、純子さん。自然が好きな平沢さん夫婦は、農業で生計を立てる暮らしが叶う場所を探していました。住宅地のイメージが強い生駒では、求める土地はないと思っていたはじめさん。しかし、7年前、知り合いの紹介をきっかけに、農地と家を借り、高山町で暮らし始めました。ひらひら農園を開園し、こだわりのオーガニック野菜を多品種で少量ずつ丁寧に栽培。自宅から30分圏内にあるレストランに週4回、直接朝採り野菜を届けています。自然に囲まれながら大阪や京都、奈良に30分で行ける高山町は、私たちの農業に理想の場所でした。畑からダイレクトに鮮度の良い野菜が届くので、食品ロスが減るとレストランにも喜んでもらえています。地域の人たちに自分たちのことを知ってもらおうと、育てた野菜を借家の前や自治会館で販売するなど、積極的に地域と関わってきた2人。高山の歴史や文化を地元の人に教えてもらいながら、少しずつ距離を縮め、地域に溶け込んでいきました。昨年1月には、農園の近くに念願の一軒家を購入。築130年のかやぶきの家をリフォームし、3世代、家族5人の暮らしを楽しんでいます。子供の病院やスーパー、駅まで10分ほどなんです。暮らしやすい場所ですよ。太陽とともに一日が始まり、四季に合わせた暮らしを送る。 そんな暮らしが叶う高山町に残る里山の雰囲気を守っていきたいと思っています。写真が2枚あります。1、説明。家の玄関に笑顔の平沢さん夫婦が立っています。2、道端で出会った近所の中岡武さんに株をお裾分けしてもらい、世間話に花が咲きます。写真終わり。インタビュー。多様性のある町で地域とゆるくつながる。駅前の開発や道路の整備、公共施設の配置などを主に考える都市計画は、暮らしやすさを求めて時代とともに変わっていきます。住まい方、暮らし方を選択できる町を目指して、これから都市づくりが進むと、市民の皆さんの暮らしはどう変わっていくのか。大阪府立大学名誉教授の増田昇さんに聞きました。増田昇さん、プロフィール。大阪府立大学名誉教授。LA 町づくり研究所所長。農学博士。専門は緑地学。日本造園学会会長や日本都市計画学会副会長を歴任し、大阪府や大阪市、堺市などの都市計画策定に携わる。一般財団法人都市農地活用支援センター理事、生駒市都市計画審議会会長。プロフィール終わり。希薄化した地域のつながり。昭和の初め頃、地域には家だけでなく、魚屋や電気屋などの生活に必要な店舗が混在し、住まいと仕事が近い暮らし方が当たり前でした。買い物をしながら、店主や町の人に美味しい食べ方や様々な情報を聞いて、いつの間にか道端で立ち話をする関係になっている。暮らしの中で地域の人と自然につながりを持ち、人々は情報を交換し、得意なことを出し合い、新しいものを生み出してきました。その後、高度経済成長期を迎え、郊外ニュータウンの開発が進みました。住まいは住まい、働く場は働く場と住み分けた都市づくりを行い、人々が自然と出会える場所が減少。つながりが生まれるきっかけが少なくなりました。居心地のいい、ゆるいつながり。しかし、教育や安全など、複数の視点から地域コミュニティの必要性が再認識されてきました。ただし、地域性の強い祭りや子育てなどのテーマを軸にしたつながりは、人の結びつきが強固な反面、排他的になったり、核となる人がいなくなると継続できなくなったりする場合があります。そこで注目され始めたのが、自宅や職場以外の居心地のいい第三の居場所、サードプレイス。お気に入りのカフェや犬と散歩するいつもの公園で偶然出会った人と軽く話をする。それがきっかけで次の機会が生まれる。サードプレイスは、町の活動機会を創出する大切な場所になります。町にそんな場所が増えると、自分に合った地域とのゆるいつながりが増えていくんです。町との関わり方を選ぶ。町を支えるのは、町で暮らし、地域と関わる時間が長い人です。そういう人が増えると、自然と生まれてくるのが町のにぎわい。一方で地域の外で暮らす時間が多い人は、町で暮らす人を応援することが町と関わる選択肢の一つになります。生駒市都市計画マスタープランには、目指す将来の町の姿が描かれています。この計画を通して、市民や事業者、行政など町と関わる人が町の将来像を共有し、それぞれが自分らしく生駒暮らしを楽しめば、自然につながりが生まれる町になっていくはずです。 生駒暮らしを楽しむヒントを見つけてみませんか。地域の人がつながりやすい、これからの都市づくりの方向性を描いた都市マス。約10年間の計画をまとめると、100ページの冊子になりました。そこで本誌が目指す町の姿や暮らしのイメージを14ページにまとめた未来の生駒を作成。町と関わる市民、事業者の皆さんと行政がどのように町と関わっていけば人々がつながり、豊かで楽しい町ができるのかをイラストを交えて紹介しています。様々な町との関わり方を知り、自分らしい暮らし方を見つける手がかりを探してみてください。写真があります。駅前やニュータウンなどエリアごとに未来の町と暮らしのイメージを描いた未来の生駒。写真終わり。冊子未来の生駒は都市計画課窓口で配布するほか、市ホームページにも掲載しています。市ホームページの QR コードが9ページ下真ん中にあります。以上、特集の問い合わせ。都市計画課、電話 0743-741111、内線565。